はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週はね、ちょっとアメリカ行ってきたんで、その話を後にしようと思うんですけれども、
楽しみにしてます。
おやと思ったのはですね、オープン AI が人の声を再現する生成 AI ボイスエンジンを開発したと。これオレオレ詐欺に使われるんじゃないかなと、なんか心配だなというのとね、放送なんかもね、簡単に私の声もできるってことでしょ。なんか比較的私の声は特徴があって、タクシーに乗って先言うとガバッとこっち見られて、ね、伊藤さんですかってこう言われることがあるんで、どうなるんでしょうね。加藤さんの声とかね、簡単にできちゃう可能性があるので、まあちょっと面白いニュースだなというふうに思いました。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた、組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。自民党は派閥の政治資金問題をめぐり、安倍派座長を務めた塩谷立氏、参議院安倍派会長だった世耕弘成氏に離党勧告を、安倍派幹部だった下村博文氏と西村康稔氏に1年間の党員資格停止の処分を下しました。安倍派幹部と政治資金収支報告書の不記載が2018年から22年の5年間で500万円以上に上った議員ら合計39人を対象としました。野党や有権者からは実態解明のないままの党内処分に批判の声が上がっています。
実態解明のないままの党内処分という批判はですね、非常に当たっていると思いますね。誰が一体決めたのか、安倍さんがまあ辞めようと言ったんだけど、またその後始まった経緯はどうなのかと。自民党はガタガタだという意見が強いんだけども、私はね、その見方に組みしてもあんまりしょうがないので、こういう見立てをしてるんですよ。岸田さんは党内がガタガタになることを覚悟しながら旧安倍派潰しをやっているというふうに思うんですね。というのは、塩谷さんってのはあんまり選挙が強くない人なので、離党勧告をそのまま受け入れればですね、もう戻ってこない可能性もあるということですよね。で、一方で選挙に強い世耕さんはですね、はい、わかりましたと言ってですね、とっとと離党したわけじゃないですか。で、他の人たちもですね、見ていくと、もしかしたらですよ、安倍派という派はなくなったんですけれども、結構バラバラになる可能性がある。だから岸田派ってのは今まで少数派だと言われていて、まあ岸田派も解散したんですけれども、これから党内がどうなるかわからないし、やっぱり人の集まりってのはできると思うんですよね。で、そうすると、そこまで岸田さんが考えているかどうかは別として、これを機にですね、野党がそんなに強くないという現状から見て、自民党の政治が続くというふうに考えれば、私は必ずしもそれに賛成なわけではないんだけれども、ちょっと手突っ込んでやれと、あえて党内に亀裂を走らせているんじゃないかなという見方をしていて、ちょっと皆さんに紹介しておきたいなというふうに思いますね。
ロシア軍は5月のウクライナへの大規模な侵攻作戦開始を視野に、インフラへの攻撃を強めています。先月下旬にはウクライナ各地のエネルギー関連施設をミサイルで攻撃し、一部の地域で停電が発生しました。ウクライナは西側諸国に対し、 防空ミサイルの提供を訴えており、今年夏に多くの領土を奪われる懸念を強めています。
もし本当にそうだったらどうなるかですよね。キーウも最初は危なかったわけじゃないですか。そこでウクライナ軍が反撃して反転攻勢に出たんだけれども、それは失敗しましたと。で、今どうもロシアが反転攻勢を計画していると。ウクライナ軍は砲弾も足りないけど兵士も足りないっつって40万ないし50万のですね、兵員を徴兵年齢を2歳引き下げることによって確保しようとしているわけですけれども、そんなにうまくいくのかどうなのかね。 NATO はアメリカに代わってトランプさんが大統領になる可能性もあるので、自分たちが支えるんだっていうことを言ってますけれども、もしロシアの5月の反攻がね成功したら、あの地域はどうなるのかなと。それはですね、かなり情勢が流動的になってきたなというふうに思いますね。
イランのメディアは、イスラエルが今月1日にシリアの首都ダマスカスにあるイラン大使館周辺を空爆したと伝えました。イラン精鋭部隊の革命防衛隊幹部を含む7人が死亡し、イランは報復を宣言しました。一方、パレスチナ自治区ガザでイスラエル軍の攻撃により、アメリカの支援団体の隊員7人が死亡しました。バイデン大統領はイスラエルのネタニヤフ首相と電話協議し、ガザに関するアメリカの政策はイスラエルの即時の行動に対する我々の評価によって決定すると警告しました。
今朝方のね、大きなニュースとしては、バイデン大統領とネタニヤフ首相が電話会談して、30分やったと言われているんですけれども、中身はですね、相当イスラエルのネタニヤフ首相に対するバイデン大統領の怒りが現れたというふうに出てます。ホワイトハウスの声明ではですね、やっぱり即時停戦と人質の交換ということを直ちやれということを言っていて、どうもやっぱりネタニヤフ首相がですね、バイデン大統領の主張を入れない、むしろ空耳で済ましているということに対してバイデン大統領が怒ったという感じですよね。アメリカ国としてイスラエルを見限られるかといえばそうではないと思うんですけれども、かなり情勢が流動的になってきたなと。今週は株がね、随分日米で下げたんですけれども、やっぱり国際情勢全体が不安になってきているというところが大きなインパクトをもたらしたというふうに思いますね。
原油価格への上昇圧力が強まってきました。 OPEC プラスは減産目標の据え置きを決めたものの、中東やロシアの地政学リスクが原油の供給減につながるとの警戒感が高まっています。ニューヨーク市場の原油先物相場は1バレル86ドル台と5ヶ月ぶりの高値をつけました。景気が低迷する中国の需要が底入れするとの見方も出ており、原油価格の上昇が世界のインフレを再燃させる可能性もあります。
先ほどのニュースでもちょっと触れたんですけれども、日米の株価がですね、非常に大きく下げたという背景は原油高もあります。アメリカでは年2回とか3回とか言われている利下げではなくてですね、むしろ利下げしない、または利上げという観測もできてきた中で株が下がったというふうに思うんですね。原油相場はですね、私マーケットずっと見てるんですけど、80とか81が長く続いたんですね。ところが今週末になって85を突破したという段階で、ちょっとアラーミングではあるなというふうに思います。
FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は講演と対談イベントの中で、利下げを急がない考えを強調しました。高インフレが再燃して金融引き締めのやり直しを迫られれば、かなり破壊的なことになると述べ、警戒感を示しました。
これはポイントの1でですね、触れたいと思います。
日米欧などの中央銀行7行や民間銀行はデジタル通貨を使った国際決済の実証実験に乗り出します。貿易の代金を低コストで即時に決済できるようにする狙いです。実証実験の成果をもとに CBDC 中央銀行デジタル通貨を使った決済が実用化されれば、これまでの越境決済の仕組みが塗り替えられる可能性があります。
ポイントの3でですね、大きな枠組みの中でちょっと話してみたいなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。 リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはアメリカの経済です。実際にアメリカに行かれてどう感じられましたか？
そうですね。まあせっかく行ったからね、ロサンゼルスなんですけれども、どういう景色だったかということをお伝えしたいなと。まあ数字はね、いつも取り上げているので、私、ニューヨークに4年間住んでいて、その後もアメリカに定期的に行ってるんですけれども、やっぱり景気はいいなという感じがしました。はい、それはですね、やっぱり商品がよく売れているということでもあるし、物価はね、ものすごく高いんですよ。軽く昼飯食べてもすぐ3000円とかね、するような状況で、物価が高いから消費抑制するという、まあそういう人もいるし、それが経済統計にも現れているんだけども、かなりの人はですね、自分の将来に自信を持ってお金を使っているという印象がしました。で、自信を持っている人たちってのはどういう人たちかというと、つまり今の時代にうまく乗れている人たちということになりますよね。今日ですね、発見したニュースとしてびっくりしたのはですね、カリフォルニア州のファーストフード店の最低時給が3000円になったってニュースがあるんですよね。3000円って、ね、半端ないですよ。日本はね、やっと1000円になるかならないかでしょ？ 3 倍でしょ？ 1 日7時間働いてだけで2万円超えるわけじゃないですか。25日働いたら50万じゃないですか。ファーストフード店のね、最低賃金でそれだけあるということはですね、それはね、凄まじい収入ですよね。
働きたいと思います。
アメリカには不法移民がまだいっぱい入ってきて、大変だっていう人もいるんだけど、やっぱり職業を見つけられれば、住宅価格は高いんだけれども、世界的には高い水準で生活できるというふうになってるわけですよ。だから私はそういうね、賃金の上昇に対する確信が、アメリカの消費者の消費行動を強めにしているということだと思います。アメリカってのは非常に格差のある国なので、全ての人はそう思ってるとは思いませんよ。やっぱり生活に困っている人もいるし、ローンの支払いが行き詰まった人もいるんだけれども、全体的に見ればですね、そこが大きいんじゃないかなというふうに思います。で、思ったのはね、テキサス州なんかが中南米から来る不法移民をバスに乗せてカリフォルニアに連れてきてどんどんどんと落としてですね、バスは帰ってしまうっていうことをやっているということはですね、日本でもよく報じられていて、まあニューヨークなんかもその送り込みの対象になってるわけですね。民主党が強い地域に対して嫌がらせをしているわけです。南部のね、州が。それはニューヨークなりカリフォルニアなんかの経済にとって打撃になっているかというとですね、もちろん打撃になっていることはあります。その地域の雰囲気が悪くなったりとかですね。私が泊まったホテルはリトル東京の近くだったんですけれども、リトル東京から歩いてすぐのところにロサンゼルス市警があってですね、庁舎があって、はい、その斜め前に公園があるんですよ。で、警察の前だから、公園綺麗かと思ったら全然違ってですね、道路沿いにはホームレスのテントみたいのがこう並んでいて、一部は焼けたりしていて、まあそこにいっぱい人がいるわけですよね。でも思ったのはね、僕は、これ攪拌できたらアメリカ経済の強みになるよなというふうに思うんですね。攪拌っていうのは要するに人口の流動性が上下下上動くっていうことなんだけれども、だんだんアメリカもそういうふうにならなくなってきているという説はあるんだけれども、まずね、第一に言えることは、人口が増えるっていうのは絶対的な経済的パワーです。人口が増えるってことはね。人口が増えるってことは生きている限りは食べなきゃいけないし、寝なきゃいけないし、着なきゃいけないわけです。移動もしなきゃいけない。で、それはやっぱり需要を下支えするわけじゃないですか。で、日本人ももちろん着て寝て食べているんだけれども、やっぱり絶対的な人口が減っていて、人口減った中で、例えば食料はどうなるかというふうに考えれば、年取れば取るほど食べる量は少なくなるわけで、少子高齢化になるとですね、人口減少の中で何が起きるかっていうと、加速度的に食料の消費量が減るわけですよね。
そうですね。
ところがアメリカはですね、まあなんだかんだ言ったって人口増えてるわけだから、中南米から山ほど入ってくるわけだし、特殊後継出生率も高いわけだから、やっぱり需要が強いんですよ。 今週ね、桜レポートっていうのが出て、日銀からね。はい、要するに全国を9地域に分けていて、7地域はちょっと悪くなりましたということでしたよね。まあ2地域はあんまり変わらないと。この前マイナス金利解除したばっかりなのに、もうそれですかとね。
はい。
いうふうに思うわけですよ。でもアメリカはね、ゼロ金利解除したら、パンパンパンパンと 0.5% ずつ上げてですね、今 5% 台にあるわけですよ。
はい、
この差は何だろうって考えたら、やっぱりですね、人々の消費する力、母体として持つ日本経済とアメリカ経済の強さの差だと思うんですよね。アメリカはいい、羨ましいと言ってるわけじゃないですよ。日本は今人口減少の中で成長率は落ちている。それはもう間違いないことなんですよね。だからアメリカ経済の強さの一つは人口増加であるということと、二番目はね、ふと考えたら、インド系の人たちが IT 企業のトップね、Google もそうだし、その他でもいくつかね、有名な企業がインド系の人になってるんだけれども、考えてみたらですね、ヘイリーさんはインド系の人で、唯一トランプさんに挑戦したわけじゃないですか。前の国連大使ね、
はい。
バイデンさんの副大統領、ハリス副大統領もインド系でですね、バイデンさんになかったら、あの人が大統領になるわけですよ。それってね、日本じゃ考えられないなと、僕は思うんですよね。だからそういうことがアメリカのダイナミズムであって、企業のトップにも政治のトップにも、インド系の人がね、進出してくるかもしれないと。まあ、大枠で捉えていくと、そういうことだと思います。だから、アメリカで今何が起きてるかというと、今までもそうだったし、これからもそうだと思うんだけど、人と物と金が集まるわけですよね。人と物と金が集まるっていうことは、技術が集まるっていうことです。だから AI とか IT のですね、大手企業というのはほとんどアメリカ企業であってですね、独占状態になってるわけですね。で、それはやっぱり強いよねというふうに思います。で、アメリカはもちろんものすごく問題を抱えた国だし、我々から見ればなんだあの国はと、飯もまずいぞと思うかもしれないけれども、やっぱりですね、パワーがあり魅力がありですね、アメリカの金利がちっとも下がらないよねと、予想されたほど下がらないよねというのがドル高の原因になっているわけだけれども、アメリカはそれにね、文句言ってるわけじゃないんですよ。特にね、昔はドルが高すぎるっつって、プラザ合意とかあったんだけれども、はい、最近は、ドル高いのインフレ抑制になっていいんじゃないという考え方ですよね。で、逆に今度日本はですね、急激に円高になったらですね、デフレ圧力が出てきて困るという状況になってるわけですよ。だからなかなかね、151円の範囲に行っても、152円近くに行っても、日銀が介入できないっていうのは、万が一急激な円高になったら、せっかくマイナス金利解除したのにね、またインフレ圧力が、著しく低下する危険性があるという、そういう構造になってるわけですよね。だから私は、今回、ロサンゼルスの街をいろいろ歩きながら思ったのはね、アメリカ経済は世界の中にも非常に強い。問題はめちゃめちゃ抱えてます、アメリカっていう国は。でも、よく見ると、人物、金、マネー、入ってきてるじゃないかと、
はい、
そういうのがアメリカ経済の強さだというふうに思いますね。
次は、ロシアは5月にもウクライナへの大規模侵攻作戦を開始するとも言われていますと向き合っていったらいいんでしょう。
これね、中国の脅威とロシアの脅威は明らかに違います。中国はアメリカに対抗するために全世界的に自分の国の権力を伸ばそうとしているんですね。
はい、
これはだから新たなアメリカを目指している面もある。そこまではまだ考えていないんだろうけれども、ただね、私はね、プーチンの考え方からして、ロシアはそこまで考えてないと思います。で、プーチンがね、ずーっと今まで言ってきたのは、ソ連邦が崩壊したのは悲劇だったって何回も言うわけです。つまりね、ソ連っていう一種の権力圏が失われたことが彼は許せないわけですよ。何を考えているかっていうとね、ウクライナには俺たちのところに戻ってきてもらわなきゃ困ると思ってるんですね。つまり、ロシアの脅威っていうのは、ウクライナを西側が取るかロシア側が取るかという話の中でのロシアの脅威なんですよ。だからね、例えばプーチンの頭の中には日本の北海道を占領して自分のものにしようとかいう考え方は今はないと思われます。なぜだったらもともとロシアのものじゃなかったわけだから、ソ連圏の中じゃなかったじゃないですか。つまり彼は自分が生まれ育った時に形作られていた世界観を賛美したいんですよね。彼の頭の中はそうです。だから、 ロシアの脅威は私は今のところウクライナ止まりであるというふうに考えてるんですね。
はい。
だからロシアは例えば日本を占領下に置いて日本を支配しようという考え方はないと思います。中国にはもしかしたらそれがあるかもしれない。なぜだったら、
はい、
太平洋の西側は俺たちが、太平洋の東側はアメリカさんどうですかという話を習近平はオバマにしてるんですよね。太平洋の西側はどうですかっていうことは日本が含まれるわけだから、
そうですね。
自分のエアリアの中に日本も含めたいというふうに考えているはずなんです。だから、アメリカが一生懸命ね、中国が主な競争相手だって言っているのはそういう意味です。つまり中国というのは彼らの考え方もそうだし、私もそう思うんです。どうも世界全体に対して歯を唱えたいと。それは中国がね、共産党という独特の政党を持っていて、それが意思決定を進めているわけですよね。で、そのプロセスの中で論理的に考えていけば、自分たちの権限を、権力をどのくらい伸ばしたらいいかということの中では、やっぱりかなりの部分欲しいよねと、アメリカさんの言う通りにはしたくないよねという意味で、ヘゲモニーをね。で、昔中国は大きな国だけど、ヘゲモニーは狙わないと言ってたけど、全然狙ってんじゃないと。南シナ海見りゃどうだんなと、東シナ海もそうだよということですね。で、世界中にスパイも持って情報を集めている。だから私は日本にとってみれば、ウクライナに対してどういうスタンスを取って、せっかく独立した国として存在してね、日本ともうまく関係を結んでいるウクライナという国の独立をどうやって保てばいいかという観点での脅威であって、何回も言いましたけれども、北海道のね、東海岸を走ると、すぐ北方領土が見えるわけですね。日本が主権を持って、今はロシアが実効支配してるわけじゃないですか。だから、脅威は身近ですよ。ロシアの脅威はね、身近なんだけれども、中国の脅威よりは少ないなというふうに思ってますね。
続いては、日米欧などの中央銀行や民間銀行が、デジタル通貨を使った国際決済の実証実験に乗り出します。
今回ですね、アメリカに行って非常に感じたことは、キャッシュを全く使わない。アメリカの経済はほとんどキャッシュレスで動いていると。100% カード決済です。
ああ、そうですか。
だから、まあそういう時に、じゃあ中央銀行どうするんだっていうふうに考えたら、もうね、デジタルの世界でどうやって経済を運営するのか、国際決済を行うのかって非常に迫られているテーマなんですよね。このですね、中央銀行によるデジタル通貨のシステム研究っていうのは非常に重要な側面を持っているというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
行く前からですね、日本における大谷翔平、山本由伸に対する考え方と、アメリカ人が見た場合の二人に対する考え方、またはロサンゼルスドジャースに対する考え方は、まあ違うだろうなとは思っていたんですけれども、
はい、
今回ロスへですね、6日ぐらい行ったのかな、狙いが二つあってですね、経済のことを喋りましたと、ポイントの1でね。
はい、
で、2番目はやっぱり大谷翔平と山本由伸が、新しいチームでどういう活躍ができるのかなという可能性のサウンディングとアメリカの人たちの考え方ということなんですけれども、やっぱりね、ドジャースに対する考え方はアメリカって広いので全然違いますね。ロサンゼルスはどちらかというと大谷翔平が来てくれたことに関して大賛成、
はい、
ものすごく熱烈な歓迎だし、ユニフォームなんかもね、もうほとんど街では売り切れで、球場に行かなければ買えない。つまり17番のね、そういう状態だったし、山本も人気が高いんですよ。
はい。
で、選手がコールされた時の歓声も、大谷翔平がムーキーベッツやフレディに比べて高いんですよね。
あ、やっぱ全然違いますか？
うん、だから僕は、大谷選手がホームランを打ってくれれば、歓声の通りが分かるので、ムーキーベッツだ、ボコボコ打ってね、5本も打ってるわけだから、僕がいる間は打ちませんでしたと。やっぱり、通訳による不正に、精神的に参ってるのかなと思ったら、まあ、風邪も引いてたということなのでね。
そうですね。
で、私が帰ってきたらホームラン1本打ったんで、まあ、明日からシカゴでね、戦いやるんで、はい、 まあ、ロサンゼルスは大歓迎なんですよ。もともとね、アナハイムはロサンゼルスに近いので、そこにいた選手っていうことで親近感もあるということだと思います。ただし、他の地域は違いますよ。やっぱ大谷翔平が入って、何が起きたかというと、山本由伸についても、ドジャースの入団に関して、大谷が来ないって言ったから来たという話になっていてですね。
まあ、ね、
山本由伸っていうのは、全米中の球団が欲しかった選手なんですよね。で、ニューヨークのヤンキースなんかは、山本取れなかったらもうマネージャークビだみたいなこと言われてね、批判が強い。つまり、有名な日本人選手が二人ともドジャースに入っちゃったんで、他のチームはね、カッカカッカ来てるわけですよ。頭に来てるわけですよね。なんでドジャースばっかり集まるんだと。で、ね、ドジャースはね、本当に強いです。9試合やったのかな、今までね。この番組放送してる段階で9試合やったんだけれども、負け試合を含めて、得点が5点以下だったことは1回もないんですよ。大谷翔平がホームラン打った日も、彼がホームラン打って5点得点になって、
そうですよね、
それは5対4で、2日連続5対4で勝つんだけれども、はい、ジャイアンツの選手は呆れてましたよね、顔見るとわかるんだけど。はぁ、みたいな。なんだよと。それスイープされたからそうなんだけれども、僕が心配してるのはね、今度シカゴ行くじゃないですか。はい、だから今永と鈴木誠也がいる、カブスと戦うんだけれども。
調子がいいですよね。
例えば、大谷がホームラン打った時にどういう反応をファンがするのかなと。つまりね、大谷がドジャースで行く前に、例えばテキサスでも、シアトルでもね、トロントでも、ここへ来いよって観客が大声上げたんですよね。
はい、
大谷はファンだと思ってる人は多い。だけども今回こういうことがあってですね、で僕でさえ山本はニューヨークに行った方がいいんじゃないかと思ってたので、それがロスに来たことによってですね、他の連中どう思ってんのかなと。ロサンゼルスの野球観戦に我々を連れて行ってくれた人はこう言ってました。アメリカの野球界は今1対29ですと。つまり30球団あるんだね、アメリカね。ドジャースがみんなの敵対心を買っていると。これから分かりませんよ。まだ心の中であれだけの選手でね、2年にわたって21年と23年に無競争でね、MVP を取った男なので、それの力に対する尊敬の念というのはアメリカ人、多くの都市に住むアメリカ人にはあると思うんだけれども、ちょっと安泰ドジャースの感情が強くなってきているので、それがどうなるんだろうかなというふうに見てます。かなり大きな試練が、まあ新しい挑戦がね、今年は始まるのかなというふうに思います。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、ロスで見てきた大谷現象でした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は、IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
アメリカロス、日本よりよっぽど暖かいと思ったらですね、全然寒くてですね。
あら、そうなんですか。
だから今日は皆さんに写真でお見せするこのアウターもですね、寒かったから買ったという面があってですね。
素敵です。
それね、ありがとうございます。でしかもね、ロスには珍しく雨がね、3日間球場に行ったうち2日降りました。で、1試合は、最初の試合はね、雨天中断っていうのがあったんですよ。
ありましたね。
で、雨天中断っていうのはですね、ドジャースタジアムでは15年ぶりだということで、すぐ再開したんですけれども、はい、で日本に帰ってきたら、ね、また寒い何なんだこの寒さはと思ってね、花散らしの雨がね降ってまして、ちょっと週末暖かくなってくれればいいなと思っている私です。
はい、
というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベット、オブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。